皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都の三条寺町のセンターからですね、世界にこうシンクしたことを発信したいという番組です。今日ライブなんですけど、めちゃくちゃ寒くなりましてですね、1年で一番寒いというのは今頃でしょうかね、もう少しでしょうか。すごく寒いんですけれども、ここに来る前に、タリスのコーヒー飲んで、来てですね、今日まずその何話そうかなと思っていつも考えてるんですけれども、今年元旦から地震があったり、そして、日航の事故ですね、飛行機事故があったり、世界が今ウクライナもすごく動いてるし、中近東 も大変な状況になって、北東アジア何かっていう、台湾の総統選挙もですね、そういうことを含めたり、やっぱり今年はなんかやっぱりすごい、リスクが高い、危機管理に対してですね、いろんなことを備えなければいけないという、年、まず元旦から地震というのはまさに、リスクっていう、観点からですね、安全保障とか、地政学的あるいは地理学的にですね、いろんな考える、タイミングかなって思います。さて今スイスのダボスで、ダボス会議、世界経済、フォーラム会議がちょうど終わった時だと思うんですけれども、YouTube なんですけれども見てたら、やっぱりすごい世界のリーダービジネス界、そして政治もゼレンスキー大統領も直接来られたりですね、そして日本からも、いろんなこう発信されているメッセージ見て、やっぱりそう一番感動したのはですね、東京大学の総長とか慶応義塾大学の塾長とかがですね、いわゆる AI、生成型チャット GPT なりが教育に及ぼす影響とか、世界どのようにイノベーション変わっていくとか、マーケティングの観点から、アカデミックの観点からいろんなこう話をされているのをちょっと見たんですけれども、それからですね、すごい僕が本当すごいなと思ったのは、大阪の岸和田で、大工さんされて、中学卒業して、それで自分で、中古車関係とかですごい成功されて、なんていうのカーボンニュートラルというんですかね、そういうテクノロジーを開発された社長さんがですね、ダボス会議に招かれて、まだ50歳の方なんですけれども、その人のやっぱりそのダボス会議にはもう世界からすごい、財閥もそうですけれども、本当に成功した人がおられて、名刺交換するだけで驚いてもう感動するという、それを YouTube で、インタビュー受けておられる姿を見たらですね、今日も学生さんにそういうのを、スモールビジネスマネジメントという、中小企業を中心とした講義だったんですけれども、今日は最終回に近いような講義だったんですけれども、経営学のエッセンスを語ると同時に、そのダボス会議のこう熱気というのをちょっと学生さんに見てもらった時ですね、中卒、別に学歴は関係ないですけれども、しかしその世界は広いと言いましたけれども、やっぱり世界のそういう世界中から、エリートが集まる場、エリートに対してよく思ってない方もおられるかも分かんないですけど、どうせ、二度とない一回だけの人生だったらですね、そういうところで本当に世界のこう、カッティングエッジテクノロジーというか、最先端の技術が、集中している、集約されているところに行ってですね、思う存分、勉強していろんな人の話を聞いて本も読んでという、これはリベラルアーツの基本ですけども、そういうことを学生に伝えたところですね、なんていうかな、チャンスは無限にあるというか、そういうことを、講義しながらすごく感じたんですけれども、さて本題の ジオポロティクスというか、まあ、世界の政治経済、地政学的変化なんですけれども、どうでしょうかね。僕はその分野ずっといろんなところで、研究というか、今見てきてですね、かなり大変やなっていう、すごい感じるんですね。それ直感的に感じるのは、例えば、僕はもう20年前ですけども、ワシントン DC にいる時、本当に、そういう地政学的あるいは、まあ、いろんな分野でこうシンクタンクを語るシンポジウムセミナーにもう本当に、もう毎日何回も出て、多分日本人の中で一番出た人間なんですけれども、それを持ってる時に本当にその何て言うかな、メディアに出ないような情報とか、その時の空気雰囲気、いろんな人が世界中から来て議論してる姿見てですね、まあ、これ戦後ですね、吉田茂と一緒にやられた白洲二郎さんが、書いておられた文章があったんですけども、それは第二次世界大戦というか太平洋戦争が始まる前ですね、パールハーバーの前にワシントンかどっか世界の中枢で、そこでいろんな情報を取ってる人が、日本人で3人もしいれば、戦争を回避できたということをですね述べておられて、まあ、僕十何年前に書いたコラムを読み返して、僕自分自身がそういうことを書いててですね、まあ、僕のポジションは、ブルックリンズ研究所なりジョージ・ワシントン大学アメリカン大学にいて、いよいよ、まあ、ほとんど会社も、まあ、もらってたのも、もうそれもなくなって、向こうで NGI というノンガメントルインディビダル、非政府個人として、それに参加しながらですね、その文章を見た時に、本当に別に政府から来てるわけなくて、企業から来てるわけなくて、非政府個人としてですね、すごく感じたのは、平和構築っていうのは、まあ、ちょっと大きな話ですけれども、そういうところに行って、別に国籍とか関係なしで、思う存分考えればですね、なんか回避できるんではないだろうかというのが、まあ、僕は本当にワシントンで実際自分で経験したことなんですけども、今再びですね、今のこの非常に不安定というか、ブーカの時代ですね、先は読めない、時代に直面してたらですね、日本にいたらあまり感じないというか、まあ、感じてるかもしれないけれども、例えば地震があるって、地震が発生するといっても、まあ、起こったらなんとかなるだろうというような、まあ、そういうことを言ったのに、本当に、ひょっとすれば、第二のウクライナに、まあ、いわゆる日本はならないと思うけど、台湾あったりですね、まあ、そういう人言う人もいるんですけれども、あるいはもっと最悪のリスクを考えたら、このままロシアが勝ってウクライナ全部制覇、まあ、いわゆる侵攻する可能性も再びあるとかですね、そういう、まあ、リスクマネジメントでも非常に、このリスクが高い最悪の状況を読み解いて、どうするかという考え方もですね、まあ、あったりしてるんですけれども、それを思うとですね、やっぱり、それぞれが考えてどう行動するか、そして、まあ、過去の歴史のことをしっかり勉強して、まあ、これ毎回言うんですけども、まあ、明治維新から今へのこの歴史の縦軸を勉強して、そして世界の今動いてる情勢ですね、これ横軸を勉強して、まあ、それは Y 軸が歴史だったら X 軸っていうのは、地政学的変化というか今起こっている状況で、もう一つは座標軸だったら Z 軸という空間的に、物事を見る力っていうか、Y 軸と X 軸のみならず、それがなんかなんとなく大事で、まあ、Z 軸というのは、まあ、シンクタンク的にシミュレーションを作って、どうなるかとかですね、まあ、それは推測想像かもしれないですけれども、しかし想像している以上のにひどいことが起こるかもしれないし、想像していることと全く違うことが良いことが起こるかもしれない、 でそういうふうに、まあ、安全保障も外交もいろんな分野から、あるいはシーパワーとかランドパワーとか、チョークポイントとかクラッシュゾーンとか、ハートランドとか、まあ、いろんな言い方があったり、覇権安定型とか集団的安全保障とか協調的安全保障とか人間中心とした安全保障とか、まあ、いろんなこう見方があるんですけども、本当にそれなりにそういう本も読んだり、実際、研究所にいてそういう話を聞いたりもしたんですけども、今思うと本当に僕が一番高校生の時に僕の原点は、司馬遼太の「龍馬が行く」っていう本を読んで感動した時に、薩長同盟とか全てに坂本龍馬が共通の利益の合致点をこう見つけ出すと。いや本当に僕は今それをすごく感じてまして、毎回同じことを言ってるかも分かんないですけれども、今紛争が発生してる、将来そのウクライナであるような状況、中東であるようなハマスとイスラエルのああいうことがひょっとすれば、朝鮮半島38度線に起こったり、あるいは台湾海峡で起こったり、場合によっては、日本にそういうことが起こったり、まあ、トランプ大統領が、また、大統領になれることによって大きく国際秩序の根本的な、インターナショナルオーダーがですね、変わってしまうということも考えられるんですけれども、結局歴史とか考えてみても争ってる中で弁証法的に正反合というか、全く違うところの相手のいいところを受け入れたり、あるいはこちらも妥協しながら、まあ、中道の道というか、あるいは、共通の利益の合致点を見つけるしか道がないかなという。だからいくら安全保障なり外交を勉強しても、結局僕は高校生の時に感じた、まあ、坂本龍馬が行った薩長同盟に近いような、まあ、そういうことに尽きるかなというふうにものすごく感じるんですね。だからどうしてそれをストレートに言う人もいない、まあ、ダボス会議においてもそういういろんな議論なされてもですね、なんか共通の利益を合致点を見つけて、コンストラクティブにっていうより、まあ、非常にネガティブな観点から、語る人も多いんですけども、まあ、安全保障っていうのは、まあ、現実的あるいは理想的、リアリズムとかですね、アイデアリズムとかあるんですけれども、まあ、最悪の事態を考えたらこちらも相手と同じだけバランスとパワーで、あるという考えもありますけれども、まあ、それはそうかもしれないですね。相手が、軍事力強かったらこちら軍事力なかったらダメっていうのもありますけれども、しかしそれ以上に、まあ、ヒューマニティ、人間としてどうするかという、これは僕はグローバルベネフィットという地球益だと思うんですけども、まあ、それをものすごく感じてます。ということで、いつも、このラジオカフェシンクタンクジャーナルで、思う存分今思っていることをお話をさせていただいております。大阪学院大学国際センター所長の中野智でした。どうもありがとうございました。